4月7日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。今日のお題は何でしょうか？
はい、今日はレパブリックという会社について話したいと思います。レパブリック、こちらはですね、2016年に創業したエクイティのクラウドファンディングのベンチャーです。要はですね、クラウドファンディングなんですけど、普通に製品が買えるとかじゃなくて株が買えるというものですね。でですね、レパブリック .com って入れるとですね、イギリスのストリートファッションブランドが出てきちゃうんですけれども、レパブリック .co でこの会社になります。で、これまでに64ミリオン、約64億円調達して、そのうちの36ミリオン、36億円が先月3月に調達したという会社です。はい。でですね、何ができるかっていうと、スタートアップとか、あと不動産プロジェクトとか、ゲームとかクリプトといったような、なんていうんですか、オルタナティブ投資全般への投資ができるという感じになっていて、サイトに行くと今こんな案件に投資できますっていうのがいろいろリストになってるんですよね。で、過去12ヶ月で150ミリオン、150億円が250社に流れましたと。で、登録してる投資家が100万人以上いますということです。
すごい。
で、さっきちょっと見てみたんですけれども、例えばニューヨークのオポチュニティファンドなんていうのがあってですね、これは今大変不景気なニューヨークの不動産に今のうちに投資しませんかとかですね、なんかそそられる感じですね。で、あとオンラインビール販売とか心臓のモニターとかニューヨークのカフェとかもいろいろありますね。はい、
これってこっからスタートアップからこうバイアウトされたとかこう身になったところとかのリストってないんですかね？
ちょっととっさにわからないんですけれども、なんかそのここにスタートアップがスタートアップとしてはここにサイトに、出すこと自体が、まあ、株式でお金を集めるっていうのに加えて宣伝にもなりますみたいなことを言っていて、ですね、例として載ってるのはサピエントという会社が、クラファンの方は1889人から100万ドル集まりましたと。で、大体1人500ドルぐらい、を2000人から集めたみたいな大変な感じなんですけれども、でそこでこういろいろプロモーションというか噂になるじゃないですか。でそこで20社以上の顧客から引き合いがあって、NFL と契約になりましたというような成功事例が書いてありました。
なるほどなるほど。
で、ですね、これやってるのがナバルっていう人がやっていてですね、この人一番最初に始めたのがエンジェルリストっていうのを始めてですね、はい、これは普通のエンジェル投資の、出会いの場みたいな感じですね。で、割と最近こうスタートアップ の、 求人募集なんかもあったりしますけれども、もともとはそのエンジェルリストっていうのがあって、じゃあエンジェル投資と、このリパブリックがやっている、クラファンとどう違うのかっていうことなんですけど、これってアメリカの法律、投資に関わる法律でいろいろカテゴリーが決まっていてですね、普通のベンチャーって普通の人からお金を受け取っては本当はいけないんですよね。で、そのお金を受け取っていいのはアクレディテッドインベスターだけよっていうのがもともとのルールとしてあるんですね。で、これは SEC が決めたルールで、アクレディットされている投資家だったらベンチャー投資をしていいですというルールなんですけれども、で、このアクレディットって誰がアクレディットされるのっていうとですね、今の現状で、ネットワース、個人資産が100万ドル以上、1億円以上あって、過去2年間の年収がそれぞれの年で 200K 以上、2000万円以上ぐらいありますという人がアクレディテッドインベスターになるんですね。で、ベンチャーに投資するときってあなたはアクレディテッドインベスターですかみたいなこと聞かれることってあるんですよ。で、はいって言えばですね、いいんですね。で、はい。で、これ何かっていうとですね、はい、将来、その投資した人が会社を訴えたときにですね、いやいやベンチャーでリスクがあるのはあなたも承知の上で投資したんでしょというわけですが、そこでアクレディテッドインベスターじゃない場合は会社が悪者になるんですよ。 で、そうですね、何もわからない人を騙して資金調達したの貴様ってなるんですね。でもそこで、アクレディテッドインベスターですって投資家がチェックしていると、だってこの人アクレディテッドって言ったからいいと思ったんだもんって言えるっていうね、まあそんな感じのちょっと大雑把なルールではあるんですけれども、だからフレンズ&ファミリーみたいな感じで友達とか親類からお金を集めるときに、その親類や友達がアクレディテッドかなんていうのはまあ調べないんですよ。で、要は裁判にならなければだからといって問題になるわけじゃないみたいな、こうちょっと曖昧なルールなんですけれども、例えばそのオンラインで広く投資を求めたりするとさすがにまずいんですね。そうすると、
う
ん、その、エンジェルリストはアクレディテッドインベスター向けのサービスなんですよ。
なるほど。
で、そうじゃなくて普通の人でもベンチャー等々に投資をできるようになったっていうのがですね、最近ありまして、法律改正があったんですね。それで、始まったのがこのレパブリックなんですよね。で、ですね、レパブリックで投資できるルールっていうのがジョブズアクトっていうのがあって、でこれはですね、2012年に、はい、オバマが可決持ち込んだ法案なんですけれども、その前に、2008年のフィナンシャルクライシス、まあ、いわゆる日本でいうリーマンショックあったわけですけれども、ここの後でですね、はい、なんかもっとこう投資の透明化を図って、かついろんな人がちゃんと公平に投資できるようにしようみたいな、まあ、いろんな動きがあってですね、で2012年に、上院下院で可決して、ルールになった法律なんですけれども、まあ、ごたごたしてですね、2016年ぐらいに、SEC 等々も OK っていうことになって、まあ、完全に OK になったんですけれども、その結果どういうことが許されるようになったかっていうと、はい、いくつかあるんですけれども、一つがレギュレーション A、 レグ A ってよく言うんですけれども、レグ A のクラウドファンディングができるようになりましたっていうのがありましてですね、まあ、クラウドファンディングっていうか、はい、プチ IPO とか呼んだりするんですけれども、一定額までだったら、はいはい、その今までの厳しいいろんなこう SEC、まあ、証券委員会の、審査等々を経ないでも資金調達できますよっていう、あのミニ IPO みたいなのができたんですね。で、うんうんうん、これでですね、1年間に、まあ、2つティアがあって、20ミリオン、まあ、20億円までか、ティア2っていうのが75ミリオン、75億円までだったら、もうかなりこう緩い感じの、今までに比べるとルールで、上場というかですね、資金調達をしていいですよっていうのがレギュエなんですね。
なるほど、
はい、でそれとは別にもう一個別のルールも、ルールというかここで、そのジョブスアクトの一環としてできたレギュレーションクラウドファンディングって言われるですね、レグ CF っていうふうによく言われるんですけれども、レギュレーション CF というのができて、はい、こっちはですね、もうちょっとさらに小さくてですね、年間、まあ、マックスで5ミリオン5億円ぐらいまでで、そこで、うん、一定の、額、まあ、マックスの金額まではお金集めていて、このマックスの金額何かっていうとですね、そのお金を出す人たち、出資する人たちが一人一人、出せる金額の上限が決まってるんですね。で、これが、2200ドルまたは年収の、まあ、5% から 10% っていうこうルールがあって、で、このレギュレーション CF、まあ、クラウドファンディングで、例えば、私が年収1000万円で、このリパブリックで、はい、投資をするとするじゃないですか、この、クラウドファンディング増資をしているところに。で、そうすると、まあ、例えば年収1000万だから、ですね、まあ、1000万ちょっと越すと 10% までしてよくなるので、じゃあ1500万年収がありますと。そしたら150万円まで年間いろんなプロジェクトにお金を出していいと。いうふうになってるんですね。で、これ、トータルでの額が決まってて、はい、から、10万円ずつ15個に出してもいいし、150万円を1個に出してもいいしっていう感じなんですけれども、
なるほどなるほど、
というこうジョブスアクトで初めてできるようになった新しい形のこうベンチャー投資、普通の人でもベンチャー投資ができるようになりましたっていうことでできたのがこのレパブリックなんですね、
うんうん、なるほど。でもこのリアルステートとか面白いですよね、見てると。
そうですね。で、なんかこの系の話をすると、なんか日本の人とか、なんで お金を出してあげなきゃいけないんですかみたいなことを結構聞かれることがあってですね、うんうん、いやいやお金出してあげるんじゃなくて出させてもらうっていうことなんですよっていうのがなかなか伝わらなかったりするんですけれども、そもそも
なるほど
お金持ちだけが伸びるプロジェクトに投資できるなんてずるいじゃないかっていうのがずっとあるんですよね。で、うんうん、ベンチャーキャピタルもそうだし、まあ、こういうアクレディテッドインベスターでベンチャーに直接投資するとかもごく一部のお金持ちしかできなかったわけですよ。で、それってずるいっていうのが、まあ、もともとであって、そのお金持ちしか今までアクセスができなかったいろんな案件に私たちも加わりたいのであるっていう一般の人たちの強い要望もあって、こういうことができるようになっていると。
うん、
でもこれって、オルタナティブ投資っていうか、その投資できる対象の広さって、なんかアメリカってこう世界でも稀に見る幅があるんですよね。
そうですよね。
なんか果てしなくあるじゃないですか。なんか普通の銀行とかで扱っている普通のなんかこうファンドなんかでも、
はい、
なんか無限にあるじゃないですか。
そうですよね。
で
困りますよね正直。そ
うなんかこう
知識がないと、
まあ、そいろんなその金融商品があって、でさらにこういう不動産だベンチャーだ、モバイルゲームだといろんなものも加わってきてですね、
うんうん、
これはちゃんとこうフィナンシャルリテラシーがない子供を育ててはいけないっていう神のお告げかなみたいな感じがするんですけれども。
そうですよね。特にこういうイクイティにインベストメントするってやっぱり一般の方って BC でない限りやっぱり皆さんあんまり見ないじゃないですか。しかも今まで高額でないとイクイティって投資できなかったので BC のレベルで、うん、エンジェルでも一般の人から見ればすごく高いお金だし、それを考えるとやっぱりこういうリストリクションとか制限、うん、要は1年以内は絶対に売れませんよとか、売るにもそんなパブリックのでトレードされている証券ではないので売り方が違いますよとかちゃんと見ておかないと出せないこともあります
よね。これ言うとすごい炎上することが多いんですけど、私はアメリカはバカがバカにされる国っていうふうに言っていて、でもこれ難しいわけですよ、はい、どういうふうに何に投資して何がもらえるのかって理解するの結構大変なんですよね。で、うん、そんなものを一般に開示してるわけですよ。で、こんなビジネスなかなか他の世界のどんな国でも結構難しいんじゃないのかという気がするんですけれども、でも情報自体は全部開示されてるから一生懸命読めば誰でも分かるようになってるんですけど、その中身が電話帳ぐらいあるっていうね、そういうものが
多い、ね、そうそうそう、
なので、そういうのを読むのめんどくさって思うとカモになってしまう。
そうですよね。まあ、プラットフォームがあるから簡単だからこその甘い罠が待っているというか危険な罠が待っているというか。そう
ですね。ちなみにですね、リパブリックでの投資なんですけれども、株をポコってもらうわけじゃなくて、はい、実はセーフ、うん、SAFE って書いてですね、昔 Y コンビネーターが開発したベンチャー投資契約書があるんですね。でこれ、はい、シンプルアグリーメントフォーフューチャーエクイティで SAFE なんですけれども、はい、これが結構シリコンバレーのアーリーステージのベンチャーに投資するなんかこうスタンダードになったんですね。でそれが結構こう、うん、ベンチャーのバリエーションを一気にガーンと上げたとも言われてるんですけれども、それをそのまま使って、はい、そのセーフっていうので投資をしますというのがこのリパブリックの、での得るものなんですね。だからリパブリックでいろんなプロジェクトに投資をして、はい、もう株券が送ってくるわけじゃなくて、将来株券になるであろう契約書である政府にサインするだけなんですね。
要はパブリックの会社ではないので、この中から一応ちゃんとリパブリックが会社のポートフォリオを見て何パーセントの会社しかここで自分たちのことを売れることはできないんですが、成功するとは限らない
ですよね。そうそうそうそう、そういうことです。でちなみにそのセーフっていう契約書がどういう形式かっていうのはずいぶん昔なんですけど、2014年にブログで書いたので、もし興味のある方は私のブログはちかわたなべ .com っていうのに行ってですね、 SAFE って検索すると出てくると思うので、興味のある方は見てください。で、そうですね、リパブリックはその審査も一応ちゃんとして、それなりにまともなものだけを選んでいますと。 いうふうに言っています、はい、っていうのがレパブリックでした。
面白いですね。なんかこうで、あのランディ・ザッカーバーグ、マーク・ザッカーバーグのお姉さんがアドバイザーなんですね。
ああ、そうなんだ。
ドレイパーさんと一緒に、
うん、そう。なんかあのこの人ね、さっき言ったエンジェルリストとこのレパブリックと、はい、もう一個コインリストっていうのもあって、
はい、
でこれが3つで、私はナヴァル・ラヴィカントの三位一体って呼んでるんですけれども、もう一個のコインリストっていうのは、クリプトカレンシーの最初に売り出すとき、イニシャルコインオファリング、はい、ICO っていうのありますけれども、はい、それをやってるサイトです。
なるほどなるほど、
だからまあどれも投資サイトなんですね。で、それぞれちょっとずつ経路の違った形の投資ができるっていう、
うんうん、全て、まあ、あの初期投資なんだけれども、そのレベルというかハードルが違うって感じなんですかね。
そうですね、
うん
うん、まあ、私的にはこのリパブリックが一番ハイリスクじゃないかと思うんですけど。
いや、すごいハイリスクだと思います見ていても、うん、ふん、そうなんだっていうのから、いやいやいや、これに投資ですかっていうのも、
ね、
まあ、うん、だから反対に言うと、うん、若い人とかだ、まあ、私メイクなら知ってる、メイクだったら誰でも買うでしょっていう主観からこうちょっと投資してみたりとか、そういうふうに手軽でいけるんだろうなと、
うん、まあ、あとやっぱり自分が使ってみていいと思ったものに投資をするっていうのは王道なので、なんか勘どころがあって、うん、例えばなんかニューヨークのカフェがお金集めてたりするんですよね、
はい、そうですね、はい、
で例えばそこにいつも通ってて、これはいけるって思っていれば、それを選ぶのは意味があるんじゃないかなと。で、ちなみにですね、カフェに投資してどうするのと思うかもしれないんですけれども、
はい、
実は2010年から今年までで、GAFA よりも株価が成長した会社、それはドミノスピッツァなんですね。
ほう。
知ってましたか？
すごいですよね。
Netflix には負けてるけど、GAFA より成長してるんですね。だから、あの、捨てたもんじゃないんですよね。カフェとかでも。
確かに。
まあ、例えば、スターバックスになるかもしれないわけですよ。
そうですよね。で、まあ、ブルーボトルもそうですよね。
うんうん。そうそうそう。そういうことで、やっぱりこう、自分で分かるものを選んで投資していく。で、しかも、その、なくなっても惜しくないぐらいの額をちょっとずついろんなところに投資してると、当たった時に、やっぱり、リターンが大きいということですね。うん、
今キーは当たった時にってことですね
そうですね、まあ、そんな感じでした。はい、
はい、ありがとうございます。このちなみにオースティンの、まあ、面白いリアルステートのインベストメントで面白いのは、例えばテックハブになったオースティン、テキサス の、うん、あのそのテックハブエリアに建てる集合住宅の、
うん、
まあ、コンドを作るので、そこの投資っていうことで、うん、もう520人インベスターすでにソールドアウトとか結構来てますね、
うん、いや、うん、みんなね、ハイリスクなことをやるよね、
うん、遠くで見てて、うん、前回お話ししたタカソの方がちょっと安心かなと思いつつ
、まあ、とか言って、私あのほぼ全資産、クリプトカレンシーで持ってるという、誰もあの誰を笑うこともできない私でございます。いやいやいや、あの
もし70まで行った時にまだクリプトカレンシーが555だったら養子にでも取ってください
いや、そんなに時間かかんないと思いますよ
まあね、まあね、
そんな 20年もかかんないと思います。
多分5年ぐらいで勝負は、もう、もう今でももう十分出てますけどね
ええ、むしろ今までの方が美味しかったって感じ
ですけど、ね、そうですよね、正直、
はい、
覚えてますよ、まだ5000ドルぐらいの時に5000まで落ちたら買った方がいいって言ってる話。
私そう5000ドル、あのその前に実は600ドルぐらいの時に結構買ってて、
うんうん、
でその時はなんかあまりにも怪しすぎて人には言わなかったんだけど、まあ、大変美味しい思いをしたので、やっぱこれは愛をみんなに分けなきゃいけないと思って、私は4000ドルぐらいの時に、もう買うって決めてたんですけど、
はいはい、
なんかここでやっぱり愛を分かち合わないとと思って、いろんな人にビットコインビットコインビットコインって言ってもらったんですよ、この5000ドルの今の間にって、はいはいはい、いろんな人に言ったけど誰一人買いませんでしたね。
すごい反省。あの時私も買わなかった。
でも言った私言ってた。
すっごく熱く語ってた。
熱かった。いや、そう、みんなに、いや、今度こそ愛をみんなに分かち合いたいと思って。いや、
リエさん、これはね、とかって、うん、もうちょっとバッグを買うと思って、ちょっとビットコイン入れた方がいいと思う。ちょっともう、お小遣い横に、こう、ちょっと買っといた方がいいと思う。とか絶対に上がるから、って言ってましたよ。
でしょ？だけど買わないよね。
うん、あ、でもすごい後悔。でも、それを後悔したからといって、それを教訓に、リパブリックのものに投資をするかというと、うん、それはまた別なんだな、とか。
それをやるぐらいだったら、今もう一回ビットコインを買った方がいいと思いますけどね。
う
ん、
そうです。あ、でも上がりすぎてて今無理です。
ノーノーノー。
今また下がってます？
じゃなくて、あの、一つの階段でしかないから。
ああ、まあね、
うん。え、私買い増しましたよ。
また買ったんだ。
ええ。
すごいな。
だから。
あの、ちょっと下がった時に？あ、先月だって。
っていうか、あの、うん、そういう細かい幅で買わない、理解しないので、
うんうん、
600ドルで買って、8000ドルで売ってみたいな、そういうノリなので。
なるほどね。なるほど。
で、4000ドルで買って、みたいな。あの、まだ持ってるみたいなノリなので、あんまりそういう、はいはい、こう1ヶ月ぐらいの幅でものを考えるとですね、あまりにも上下動が大きくて辛くなると思うので、う
ん、いや、私もだって自分の普通に株見てて、心臓バクバクしすぎたので、しばらく閉めることにしました。見ないようにスクリーンを最近は。
あ、そうそうそう。そういう感じで、あの、見ずにいられるんだったらまだまだ全然買いだと思いますよ。
買いだと思います。過去形かいな。
え？いやいや、今が買いだと思いますよ。
今が買い？うん、あ、じゃあちょっと。でもこれ、あの、皆さん、ちなみに、ゴールドマンサックス系ディスクレーマーです。これは私たち二人の、ただの、あの、雑談であって、アドバイスでは全くございませんので、これを参考に、渡辺千佳が言ったから買ったんだと訴えないでください。
そうですね。買っちゃダメですよ、みんな。